QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。新しいリグ欲しいな。
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。今日は11月21日第654回の QRL の時間でございます。今日はね、21ということでね、今月は7メガから始まりましてね、28メガ、来週28メガということでございますけどもね、今日21ということでね、今月もあと1週間ちょっとになっちゃいましたけどね、早いですよね。いよいよね、師走のこうね、モードに入りつつあるんですが、まあどうもね、やはり気温がね、なんかいつもと違って、やはりちょっと高めかなという感じがいたしますけどね。まあ先日も仕事でですね、ちょっと2エリアのね、北の方へずっと行ってたんですけれども、まあ通常ですとね、もう高いところ、峠の方は雪がね、積もっている時期なんですが、今回もですね、峠道走りましたが、全然雪もなくてですね、しかも気温が10度近くありまして、これはまだちょっとね、雪の時期じゃないなということでございまして、まあ地元の方もね、まあ今年は結構雪もそうですし、あったかいというふうにね、おっしゃってましたけどね。行きがてら、この富士山のですね、様子、ね、道路から見えたんですけど、関節がですね、上の方だけでしたね。本来ですともうちょっと下の方までね、真っ白になってるんですけどね、この時期ですとね、まだまだ黒い部分が多いという感じでございますね。まあ、そして東京地方はですね、この時期イチョウが黄色くなってくるんですけど、まだ緑が多いなということでね、今回行った先の2エリアの山の方はですね、紅葉が綺麗だったんですけども、こちらの方はまだまだという感じでねございましたけれども、まあ、やはり、場所的にもね、かなり違うんですけどもね、全国的に季節の進みが少し今年は遅いのかという感じでしたが、まあ、これから急激にね寒くなるかもしれませんのでね、お気をつけいただきたいと思います。はい、というわけでございまして、第654回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から、無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV!
はい、それではね、QRV コーナー、今週もね、お送りしたいと思いますが、まあね、このところというかね、もうここずっとコンディションの方がね、かなりね、青暴れしておりましてね、まあ、50メガの方もですね、こう突然とこう大爆発をしましてね、ヨーロッパ方面とか含めてですね、当局の方のですね、貧弱な設備であっても、かなりの局が FT8 なんかではリストアップされていったり、するんですがね、まあ、なかなかね、更新に至るまではいきませんけども、多くの方が DX 画を読んでるということでね、賑やかでございましたけどもね、まだまだ今年、そして来年がねピークということでございますのでね、ちょうど今一番大変な時期かなと、大変なということはありませんがね、バンドが開くとね、非常にお祭り騒ぎになってしまいますけどもね、そんな状況でございます。そしてですね、バンドというかですね、状況から来週かな、今週かな、土曜日、 23日土曜日からですね、CQ ワールドワイド DX コンテスト CW 部門、これがねありますよね。これはもう世界中でですね大賑わいになりますけれどもね、まあ、クラスターでもね見てますと、このコンテスト用ということでね、たくさんの曲が出てるとリストアップされたりいろいろしてますけどもね、まあ、やはりこういったあの DX コンテストでですね、メジャーのコンテストですと、まあ、DX 方面もですねかなりのこの時期に合わせてペリションに移動するなんていうチームもありましてですね、DX ハンティングの方にこうされてる方もですね非常に有効なコンテストでもあるということでございまして、まあ、今回は CW 部門ということでね参加される方もおられるのかなというふうに思っております。で、CQ ワールドワイド DX コンテスト、このルール関係がですねやはり DX コンテストいろいろと細かく規定されている部分もあるんですけれども、このサイトの方にそれぞれの各国の言葉でですね説明しているところがあります。当然日本語もございますので、まあ、こちらを開いてねご覧いただければと思います。非常に細かく記載されていますのでね、まあ、毎回参加をされる方もですねやはり一通りその年の規約というのは注意してねご覧いただきたいと思いますけどもね。DX コンテストでこれ面白いのがですね、規約をずっと見てますと、あの上位を狙う方、上位を狙う方はですね、この録音をですね提出するという規約があるということで、まあ、シングルオペレーター部門で、それぞれですね上位5位ですね、これを狙う方はですねコンテスト期間中のオペレーターが聞いていた送信受信音、これを録音しておかないとならないというねことでございまして、この MP3 のファイルを、必ず保存しておくようにということでね、提出の請求があった場合には5日以内に提出しなければいけないということでございますからね、特に上位を狙う方はですね同時にこのね最近ですと電子ファイルで録音ができますのでね簡単かと思いますけども、この録音を忘れずにしておかなければいけないというね、これもなかなかあの国内のルールでこういう規定はないと思うんですけどもね、まあ、こういったところがありますということでございますね。はい、まあ、詳細につきましてはですね細かく規定がございますのでね、ワールドワイド DX コンテストのサイト、そして日本語の解説ページがございますので、こちらをねしっかりとご覧いただければというふうに思います。まあね、そういうわけでいろいろと週末からですね、海外のコンテストはねこのメジャーコンテストでねこのワールドワイド DX コンテストでございますけど、まあ、国内に目を向けますとですね、今週土曜日かな、東京 UHF コンテスト、これがございますね。東京 UHF コンテストはですね、まあ、東京からなんですが、まあ、UHF ということで、まあ、かなり遠くの方もですね更新相手ということでですね、非常にあのハイバンドというかね VHF 帯の方がですね非常に賑やかになるということで、430メガ以上がですね非常に賑やかということでございましてね、参加をされる方はたくさんおられるのかなという感じがいたします。そんな感じでですねなかなかですね、今週も賑やかということでねございますけれども、アイコムさん、これまたあの情報関わりますが、アイコムさんがですね11月30日これは奈良、そして12月の7日東京でですねアイコムフェア開催ということでね、まあ、こちらもちょっと案内が来ておりますのでねご紹介しておきたいと思いますが、11月30日今月30日はですね奈良山の方で、アイコムフェアということで、そして東京がですね両国の方で12月7日にあるということでね、まあ、2つ開催ということでございますが、この奈良山の方はねもう一度ぜひね行ってみたいなというふうにね思いまして、特にあの、写真なんかではねご覧になった方多いと思いますけどね、非常に大きなタワーがありまして、まあ、こちらも迫力はさることながらですねやはりいろいろとですね展示その他含めましてですねこういった機会に見ることができますのでね行きたいなと思っているんですが、奈良山以外でもですね東京の方でも開催ということでございましてですね、お近くの方はぜひね足を運ばれていただきたいというふうに思います。やはりこのメーカーさんということでございますのでね、それぞれの実動展示、これがまたいいと思います。ハムフェアとね同じでございますけども、まあ、それ以外でもアイコムさんが扱っている製品の展示ですとかね体験更新なんかのコーナーもあったりということでね非常に賑やかだということですね。まあ、それと60周年ということもありまして大抽選会もありますよということでね、これどんなものが当たるんでしょうかね、トランシーバーその他もあるんでしょうかねわかりませんが、まあ、こういった楽しみもありますということでございますね。でこの紹介的にはですね7760、これはね話題の無線機でございます、こういったもののですね紹介、まあ、解説があるということですね。それと PW2 このアンプ、 こういったところの概要説明なんかもあったりですね、非常に興味のある内容がですね、目白押しという感じでございますね。はい。まあ、私はちょっとね、この奈良山、そして東京の方のイベントも行ったことがないんですけどもね、一度ぜひ、足を運びたいなというふうに思います。奈良山はですね、Google Earth とかで 見ましてもですね、あの巨大なアンテナとかですね、その研究所の状況とかがですね、よくわかるんですが、非常にこれ、ロケーションもいいとこなんでしょうかね。これ、こういったところでこのような大きなアンテナを使ってですね、運用っていうのはこれすごいだろうなというふうにね、そちらの方も非常に興味があるんでございますが、現地行かれた方もね、いらっしゃるのかなというふうに思いますけども、今回、東京の両国と、それから、奈良山両方でですね、開催ということでございます。東京の方は12月の7日10時から16時ということで、両国のステーションロハスビル3階会議室ということでございます。両国駅からね、西口から徒歩1分ということでございますので、東京地域の皆さん、そして周辺の皆さん、ぜひね、ご覧いただければというふうに思います。技術公園その他についてはですね、奈良山とほぼ同じかなという感じでございますが、若干の説明の内容がね、説明の項目というのが違ったりいろいろあるようでございますが、まあ、詳しくはアイコムのサイトの方にご覧いただければというふうに思います。メーカーさんとしてはですね、他に第一電波工業さんとかコメットさんなんかもですね、ブースとして共催で出されているようでございますのでね、まあ、番組として取材に行ってもいいかなというふうにね、思ってはいるんですけれども、まずはこの様子をね、ぜひ見に行きたいなというふうに思っております。こちらはですね、入場料も無料ですし、事前の申し込み、こういったところもないということでございますのでね、お時間に合わせて、開催時間に合わせて、お運びいただければというふうに思います。これ日にちだけね、もう一回、申し上げておきますが、11月30日土曜日が奈良山の方のフェアですね。そして12月の7日が東京墨田区、東京両国ということで、開催をしますということでですね、いろいろな公演そして展示がございます。ぜひ足を運びたいと思います。はい、というわけでね、ございまして、本日の QRV コーナー以上でございます。はい、それでは楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、ケニー・ロギンズのデンジャーゾーンですね、これをお送りしたいと思います。まあ、11月はですね、私どもの近くにある航空自衛隊の入間基地というのがありましてですね、ここで、ブルーインパルスの展示飛行なんかもありまして、航空祭がありましてですね、会場行きますとね、どうしてもこの曲が流れてくるということでね、非常に、この雰囲気も盛り上がるというね、そんな状況でございますけれども、今年もですね、多くの、ね、ご来場された方がおられましてですね、展示飛行その他、開催ということでね、私はもう一度行きましてすごい人なんで、別の場所からですね、ちょっと眺めるということを毎年やっておりまして、当然ですが、ハンデーキを持って行きましてですね、はい、隊員の方の更新、これをですね、生で聞きながら見るというのが一番楽しみでございますね。それを楽しんでおりました。はい。それではですね、映画、これはトップガンのですね、もうおなじみの曲ですね、デンジャーゾーンをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは今週も59をお送りしたいと思います。今週もですね、メッセージそしてメールいろいろいただきましてありがとうございました。今週はまずメールの方からね、ご紹介したいと思いますが、この方はですね、埼玉市の高橋さん、いつもありがとうございますね、メッセージありがとうございます。高橋さんからですね、先週かな、この CW のですね、モールス練習のアプリ、こちらのご紹介をさせていただいたんですけど、そちらについてのですね、情報いただきましてありがとうございます。作者のですね、 JI1JDI さん、こちらのブログで、この番組で紹介されたということをですね、記載していただいたようでありがとうございます。で、番組では13種類のアプリと紹介されていましたが、現在は20種類あるということなんですね。このページを更新していなかったようでございますが、こちらに20種類のアプリの方がですね、現在掲載されているということですね。はい、20種類っていうのはね、すごいですよね。はい、これはね、ご存知だったようなんですが、20種類もあるとは知りませんでした。特に番組の最後に、鈴木さんがお話ししていた暗記受信の練習ができる、ハードコピートレーナー、これはいいなということで、 和文モールスの練習習得を目指しておりまして、暗記受信は必要なスキルと思っておりますので活用させていただいておりますということで、はい、そしてですね、高橋さんのブログの方にも、番組で紹介をしたという内容をですね、記事として上げていただいているそうです。どうもね、高橋さんありがとうございます。またいつもですね、メッセージいただきまして本当にね、ありがとうございます。まあ、これ、紹介をねさせていただきましたけど、いろんな種類がですねありまして、それぞれに合ったものがですねブラウザーから動かすことができるということなので、まあ、非常にこれ練習のツールとしてはですね素晴らしいものかなというふうに思います。まあ、私もね、この練習用ということでですね、使わせていただいてるんですが、なかなかこれは素晴らしいものということでね、またまた新しいものが含めてですねいろいろあるようなので、いろいろと遊んでみようかなというふうに思っております。やはりねこういった練習ツールいろいろありますのでね、ぜひ皆さん、和文欧文問わずですね、練習されるのはいいかと思います。まあ、この暗記受信という、ね、方法、これ特に和文とかでですねこれを練習すると非常にまた更新しやすくなりますしね、まあ、それから、タイピングと合わせてですね聞くコールサイン、そして文字をどんどん入力していくという練習、こういったこのこともできますしね、まあ、ロギングのこのコンテストとかのロギングの練習とかにもなりますしね、はい、これは非常にいいと思います。まあ、ぜひですね、こちらを皆さん、お使いいただければというふうに思います。どうも高橋さん、情報ありがとうございました。またねいつもいろいろとメッセージありがとうございます。和文の方のね、受信練習頑張れてくださいね。はい、またメッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてこの方はですね、この方いきますかね、北野大地さん、 KKS さん、初めてメールします。 ありがとうございます。この方は北野大地さんってどちらの方ですかね。最近はリグやアンテナの紹介をする更新がなくなったと話題がありましたが、当方はラグ10メインで40メーター7メガの 7.1 を超えて SSB でラグ10を楽しんでます。ファーストの方とリグアンテナの紹介、お天気や気温などの情報交換と今もやっております。車庫内に室内の温度はもとより室外の温度気温などが温度湿度ですねが分かる、計測器があります。で、QS をする時の情報源として設置をしています。リグアンテナの紹介をいただくと、最新のリグをお持ちの方多いですが、中には40年以上前の無線機、こういったものをお使いの方もおられまして、新生児の苦労話やいろんな参考になるお話などお聞かせいただくこともあり楽しいです。ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思いますということでいただきました。はい、どうもありがとうございます。そうですね、リグアンテナの紹介というのはなかなかなくてですね、特に CW ですと 599BK とかでね、通常のこうラグ中をですねオーブン、特にオーブンでやるっていうのがね最近なくなっちゃいましたね。かなり私が CW 始めた頃はたくさんいたんですけど、今そういったものがなくなってきてしまいましてね、ラグ中をやるには和文の方が多いということで始めた和文でございますけどもね、私の方もね、はい、ラグ中で、いろんなねリグアンテナの紹介やらなんやら、これはね楽しいもんでございますけれども、まあ、こういったものがですねこの周波数帯によっては行われているということでございますね。まあ、7メガもそうですね、 7.1 以上の方の周波数でですねのんびり更新されている方はもちろんおられますし、また 3.5 メガの方でもね、特に自作のリグアンテナのねお話をされている方っていうのはですね、まあ、タヌキワッチさせていただくと非常に参考になりましてですね、まあ、どうしても聞きたいことがその後あるときはですね更新音が終わってからブレークかけるとか、そういうことも、やったこともありましたけど、非常に興味深いお話もあったり楽しいですよね。はい、どうもね北野大地さん、 QTH どちらでしょうかね、こう8エリアの方面なんでしょうかね、メッセージありがとうございました。またこういったねリグアンテナの紹介含めて、のびっと QS をね楽しまれていただきたいと思います。どうもありがとうございました。そして今日もう一方紹介できますかね、GR2BND、さんかな、レキさん、はい、ありがとうございます。リグのリチウム電池の容量不足になり、交換しないとならない状況になり、リグの蓋を開けて中を見るとリチウム電池はありましたが、CR2032 からリードが出ているタイプでリチウム電池の交換のみができないことが分かり、基板からリードごと外し、別途用意したリチウム電池ホルダーを使って、電池を新しく交換し、復旧させました。まあ、この方法が一番手っ取り早い方法なのですが、いろいろと調べていると、 リチウム電池にリードをつけるスポット溶接機なるものが結構安い値段で出回っていることが分かりました。だいたい5000円から1万円程度です。 USB で充電式になっているのがほとんどですが、中には銅バーがついていてハサミで切ってリチウム電池の足として使うなどいろいろと用途ができるようです。小型のものであればスポットではありますが何発か、溶接をするとしっかりをつくようなので、ちょっとした取り付けには便利かもしれません。Amazon 等で楽に購入できるので1台買ってもいいかなと思いますが試案中ですということで、はい、どうもありがとうございました。まずねこのリチウム電池ね、これ本当にね、機種によっては手が入らなくてですねメーカー送りなんていうこともありますしね。でやはりこのリード付きのものとかになっちゃいますとねどうしてもこういった形で、電池のみ交換ができないのでなかなか難しいんですけども、で通常やるのはやはりあのリチウム電池ホルダーを買ってきてですね、基板の方にリード線ハンダ付けするという方法が一番ということで、で交換しやすいようにですね、分かりやすい場所に貼り付けておくというのがね、定番でございますけどもね、はい。中にはねこういったあのスポット溶接をして、実際にですね同じように、最初の時と同じように、設置される方もねおられると思いますけど、まあ、やはりねこの電池の減りというのは機種によって違いますけどね、やはり古くなってきますとね電池入れるごとに、工場出荷時に戻っちゃうということで、特に最近の無線機は、設定項目やら何やらたくさんありますんでね、その都度また設定し直すの大変ですからね、こういった処置が必要になるということでありますけどもね、このスポット溶接機ね、これ私も見たことありますけど、ちょうどね大型のというか大容量の USB のバッテリーね、大型といってもそんなに大きくないですが充電用のバッテリーがあって、それを使ってですねパチッパチッとこう、テストリードのようなものがあってそれを使って溶接するということなんですけどね、リチウム電池の溶接には非常にいいと思います。この真鍮というか銅のバーがですね入ってまして、これをハサミで切ってですね必要な長さで、電池とそしてつける場所ここに、ハンダ付けすると。で電池はこれハンダがねどうやっても乗らないんですよね、これね、はい、フラックスを乗ろうがないとか全然乗らないので、やはりこういった溶接のね装置が必要ということでねございますけども、はい、またですねこの辺の情報いただければというふうに思います。はい、どうもですね、レキさんありがとうございました。またメッセージお待ちしたいと思います。はい、ということでございまして、本日5年コーナー時間いっぱいでございますね、以上でございます。
ショートブレイク。
W7XBC ラスベガス在住の、大月と言います。30年ぶりにハムフェアできました。最後は94年の晴海のハムフェアで、はい、30年ぶりにやってきました。いや本当すごく混んでて、もうここまでアマチュア無線が人気だっていうのが驚きましたね、はい、そうですね。で実はデイトン行ったことなくて、多分 W のアマチュア無線化ってあんまデイトン行ったことない、アメリカって大きいからそう簡単に行けるもんじゃないんで行ったことない人が、まあ、多いと思うんですけども、まあ盛り上がってますね、うん、はい。で自分はラスベガスからモービル、車からモービルホイップで HF で J とつないでますんで、特にハイバンドやってますので、はい、つないでください。ツイッターで、W7XBC で見つけていただきましたら、はい、ありがとうございます。はい、どうも。
はい、というわけでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。番組の方でもご紹介いたしましたが、今放送している FM 西東京はですね、さまざまな機器の老朽化に伴い機材を購入ということでクラウドファンディングを実施しておりましたが、まあ、先週の15日で、終了いたしまして、まあ、目標額を超えましてですね、402万9千円ということで、皆様からのね、ご支援をいただきまして本当にありがとうございました。これからですね放送局としてはですね、いろいろと機材検討とかですね、まずは皆様への、御礼とリターンの方の発送などをですね、やるそうでございますけれども、本当にねありがとうございました。まあ、番組としてもですねご紹介をさせていただきましたところ、リスナーの方からですね、ご寄付をいただいたようでございまして本当にありがとうございます。 放送局に変わりましてですね、御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。まあ、やはりねこういうあのクラウドファンディングというのはいろんな方法があるんですけれどもね、はい、あのなかなかまだ日本ではですねそれほどまでにこう広がってはないんですが、最近ねやはりどんどんとこういう専用のサイトもありましてですね、いろんな支援ができるようになっておりますのでですね、またいろいろとご覧いただいてですねご支援されるということもねあるかと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ということでね、FM 西東京はそういうわけで引き続き、こういった形で機材を更新しまして放送を継続させていただくということでねございますけどもね、アマチュア無線の方もですね、この古い無線機ね、先ほどもリチウム電池のお話がありましたけどもね、やはりメンテナンスをしながらですね、ずっと使い続けるというのもね非常にあると思いますけど、交換部品がなかなかねもう手に入らなくなってしまったりということになりますとですね、中古市場から、ジャンク品と含めて、集めましてね2個1、3個1ということで直していくという方法もあるんですけれどもね、まあ、やはりねこう古い無線機、アマチュア無線の人たちってねやはり古い無線機をね長く使うっていうね、皆さんそんな感じですよね。どんどんとシャックの中が博物館状態になるということでねございますが、はい、どうも本当に、ね、今日もありがとうございました。また来週お聞きいただきたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。